憐れみ深い私たちの父なる神様、私たちは先週一週間もあなたの許しの中で、またあなたの憐れみの中で罪許された神の子供として受け入れていただくために、神様が大きな犠牲を払ってくださったその十字架の愛を思います。かつては神を知らないと言い、自分勝手に歩んでいたものでありました。放蕩息子のように、またお兄さんのように、あなたの家を離れて、遠くに、あなたから遠くに離れて、神様、不平不満や、また怒りや、また様々な良くない思いにとらわれて歩んでいたものでありました。しかしあなた様は、私たちの姿をその心の内側でさえも完全に知っていてくださいますが、それでもなお私たちを見捨てることなく、救うに至る、命を懸けて救うに至るものだと、そのような価値を見出してくださり、そしてご自分の一人子を、その命を代替にして、私たちを買い取って、買い戻してくださったことを、あがなってくださったことをありがとうございます。あなた様から離れたら、本当に罪しか犯せないものでありますが、どうか憐れんでくださり、神様、今日も親しく御声を聞かせていただけますように、そして、あなた様から委ねられている、預かっている、この地上の人生のすべてを、神様、本当にあなた様に喜ばれる形で、正しく管理をしていくことができるように、知恵と助けをお与えくださいますように、お願いいたします。そのようにして、残された私たちの人生が、なお豊かに実を結んでいくことができますように、そして私たちだけにその喜びや祝福がとどまることなく、神様、愛する家族や親族、また職場の方々、地域の方々にも、その神の祝福が私たちを通して神様、届けることができるようにあなたが助けをお与えくださることをお願いいたします。小さきしもべが語りますが、このものを清めてくださり、そしてあなたがお語りになりたいことをあなたが語ってくださいますように、主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。人生はいろいろなものに例えることができるかと思います。あなたが自分の人生を絵に例えると、どんな絵が浮かび上がってくるでしょうか。ある方は人生はジェットコースターのようだとおっしゃいます。上がったり下がったりがもう急激でですね、目が回りそうな、そういう状態の人生。ある方は人生はレースだ、マラソンだ、そういうふうに考えます。ひたすら走り続けるそしてこの競争だと考えてしまうならば、いつも後ろや横を気にして抜かれはしないかとか、全部周りの人がライバルに見えてくることがあるかもしれません。よく例えられるのは人生は旅だということですね。聖書も確かに人生は旅だと語っているかと思います。天の都エルサレムを目指しての都登りの旅、それまさに旧約聖書の民がこの地上にあった神の都エルサレムを目指して、この向かっていったその旅のようであります。その旅には山あり谷ありの道を進まなければいけません。ある時には大きな川が目の前を、通せんぼしているという、そこを渡らなければ向こう岸に行けないということがあります。 ある時には大きな嵐が、またある時には、この晴れた、気持ちのいい天気があります。しかしいつも晴れているわけではなくて、もう大雨が降ったり、そういうこともある。そのような旅が人生ではないでしょうか。しかし、聖書が、聖書でなければ、例えていない人生のこのイメージがあるんですね。それは、私たちは非常に苦手なんですけれども、まあ、得意な人がいるかもしれませんが、人生はテストだという、そういうイメージなんです。まあ、学生の方はですね、テストと聞くともうやめてくれと。あるいはですね、この、まあ、入社試験もありますし、なんて言うんでしょうか、いろんな責任ある地位に任されていくためには資格試験も取らなきゃいけないでしょうし、いろんなこの試験が、この生涯、私たちはこの、味わわなきゃいけないということがあるかもしれません。そう聞きますと、もう人生はテストかよと、やめてくださいと言われそうなんですけども、でも、神様もやはり、この人生はテストだよと、おっしゃってると思うんです。人生とは、主なる神様から一時的に預かったものをどう管理するのか、それが、この、問われているテストだということが言えるかと思います。今日はそのことをですね、主人から管理の仕事を任せられた管理人の例えからですね、見ていけたらと思っております。まあ、一言で言うならば、この例え話は、抜け目のない管理人の例えということができますが、しかしこの例えは、あなたは神から預かった一時的な、一度しかない人生をどう生きているのかな、そう問いかけている、例えであります。先週まで見てきました15章、ルカの15章では、お父さんと二人の息子が登場してまいりました。弟の方は、放蕩息子。お兄さんの方は、放蕩を目に見える形では罪を犯さないんですけども、でも心の中では同じように、父から遠く離れて罪を犯している。また、まるで自分のことを子供ではなくて、しもべのように、奴隷のように考えて、喜びもなく、不平不満の中でお父さんと一緒に居続けたという姿がありました。15章の例えは、パリサイ人や律法学者たちに対して語られた例えでありました。しかし今日の16章は、今度はお弟子さんたちに対して、イエス様に付き従って、生涯をイエス様にかけて、私はイエス様に従っていきます。イエス様のお弟子さんですと言って、イエス様についてきていた者たちに、その人たちに向けて語られた例え話であります。16章の最初にそのことが記されていました。イエスは弟子たちにもこういう話をされたと、今日はそのところから始まってまいります。ある金持ちがいました。その金持ちに一人の管理人がいました。ところがこの管理人は主人の財産を乱費している、そういう訴えが、報告がですね、まあ、告げ口と言いましょうか、そういうことがですね、耳に入ってくるわけです。主人は、まあ、神様と例えることができますし、管理人は私たち一人一人と例えられているかと思います。まずこのところで確認したいのは、どんなに人間的に上手に隠しているということがあったとしても、隠されていることはやがて明らかにされ、覆われていることはやがてその覆いが取り除けられて、その不正が明らかにされるということが起こってまいるということです。隠されていることが明らかにされるとき、管理人は責任を問われてきます。この主人の財産を乱費している、この管理人は、あの放蕩息子の別バージョンと言ってもいいでしょう。 やはり同じように主人のこの財産をですね、自分の好き勝手に、好き放題にしてこの湯水のように使ってしまっているという状態だと思います。創世記という旧約聖書を見ますと、もともと人間は神様の形に似せて作られたと聖書は語ります。そして神様の代理人としてこの地を正しく治める管理の仕事が委ねられたと聖書は語ります。梅を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、そのように神様は仰せられたことを聖書は記録しております。勘違いをする方が多いんですけれども、この神様が支配せよとか従えよと言ったからこそ環境がたくさんの、大変なことになったり争いの絶えない社会になっているのではないかと思う方がいらっしゃるかと思います。しかしここでもともと創世記で神様がおっしゃったときに、この支配せよということは決して自分勝手に自己中心に好き勝手の支配をしようというふうにおっしゃったわけではありません。そうではなくて神様を中心として、あくまでも神様の代理人として、神様がどういうことを望まれているのか、何を喜ばれて何を悲しまれるのか、それをよく覚えて、そして神様の代理人としてそれを正しく納めなさいということでありました。ですから忠実さ、あるいは誠実さが問われる、そのようなことが私たちの人生なのであります。神様は私たちに正しく管理することができる能力も与えてくださいました。そして管理を委ねられています。だからこそ責任が問われてくるのであります。いろんなものが神様から委ねられています。命もそうですし、健康や時間や能力、仕事や、また友人、子供、あるいは地球環境の資源やエネルギー、そういうものも神様が人間に委ねてくださっているものだと言えます。それをどう管理するのか、その面で私たちはテストされているということが言えるかと思います。そしてやがて私たちのどう管理したかということは全て明らかにされて、神様の前に申し開きをしなければいけないということになります。この管理人は自分のしていることが主人にバレてしまいました。自分が財産を好き勝手に使い放題、それをしているということが、その訴えが出されてしまったわけです。主人は彼を呼びました。そしてはっきりとこの首切りの宣言をするわけですね。もうお前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのか。もう管理を任せておくことはできない。しかし会計の報告を出して、そして私にそれを見せなさいと、この主人は命じる姿があります。そこでこの管理人の苦悩と天下りのための裏工作の話が進んでまいります。管理人は心の中で言います。主人にこの管理の仕事を取り上げられてしまう、どうしようか。しかし やけにユニークなこのしもべなんですね。さてどうしようか。土を掘るには力がない。こじきをするのは恥ずかしい。まあ、非常に自分勝手な、誠に自由奔放な方なんですね。しかし彼はこう必死にこう頭を回転させてですね、考えるわけですね。 このままでは自分はもう首切られてしまって、もう仕事がないよと、責任問われるということになります。一生懸命彼は考えたんですね。世の中の人はこういうことを一生のために一生懸命頭を働かしていますよ。会社において、この社会において、特に責任を任せられている立場の人は、自分の責任が問われてくるときに、何とかしてそれをこう他の人に責任転嫁をさせたりとかですね、こう自分は正しく忠実に管理をしてまいりましたと、そのためのですね、そしてこの仮にその職場が追い出されたとしても、こう別のところで受け入れてもらえるように一生懸命この考えるわけですね。彼はひらめきました。あ、分かった、こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても人がその家に私を迎えてくれるだろう。天下り先がバッチリ。彼は何を考えたんでしょうか。そこで彼は主人の債務者たち、主人に借りのある人たちを順番に呼んでくるわけですね。ちょっと私のところに来てください。一人一人呼ぶわけです。あなた、主人にいくら借りてますか。油100バレル。あ、そうですか。じゃあここにあなたの証文がありますから、100バレルで、この100じゃなくて50に変えてみてください。自由に変えていいです。別の人が来ました。あなたはいくら借りがありますか。小麦100コル。あ、そうですか。ここにあなたの証文があります。ここに80と書いてください。まあ、これすごい裏工作ですよね。あの仲介書などを見ていきますと、この下げた額はですね、ちょうど利息分に当たるそうです。まあ、大体借りていれば利子がつきますよね。で、その利子も合わせて返済しなければいけません。ところが利子をのけた額をこの不正な管理人はですね、自分で勝手にその利子の分は払わなくてもいいということにしてですね、そういう帳簿に変えまして、利息分を帳消しにすることによって、管理人はこの危機的な状況を乗り越えようと悪知恵を働かしてそれを実践したわけであります。抜け目ないということはまさにそうだと思うんですね。管理人がですね、文句を言っても、あなたこんなに高い利子を取っていたんですかみたいなことをですね、まあ、それがこう問われるわけですよね。管理人にも不利になる。ですからですね、非常にこの巧みな悪知恵だと思うんですけども、管理人はこのことによって見事に天下り先を確保して安心をしているのであります。この主人は意外な反応をします。16章の8節に記されている言葉です。この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めたとあります。お主も悪いの悪やの、しかしあっぱれだと、そういうことですよね。なかなかのやり手じゃという、そういうことです。あまりに抜け目ないからですね、褒めてしまった感じの姿があるわけです。これクリスチャンの、とても弱い部分ではないかと思うんです。この世の人は本当にこの世のことに関してはものすごく頭を使って必死になって、自分がどうしたら利益を得ることができるのか、あるいはですね、自分がどうしたら責任を問われないのか、もうそれを必死で考えてですね、そしてこう立ち振る舞いをしていますよ。クリスチャンは素直な鳩のように、しかし狡猾ではない蛇ではないような形ですね。もう何か人が良すぎてですね、非常にこの点では疎いと思うんですね。しかし聖書は語ります。この地上のことは 全部天のことに直接通じています。この地上でお金をどう使うか、それは天において、それものすごくこう直接的につながってるんですよ。この地上で人とどういう関係を持つか、それは天においての関係と直接つながってきます。だからこそこの抜け目ない管理人をそこのところは見習うべきだということで、この例えを主は語っているのであります。しかし今日のところは非常に難解なところでもあります。その次のイエス様がですね、そこで私はあなた方に言いますと、語られていくイエス様の結論の部分が9節以降で出てまいります。聖書をお持ちの方は16章の9節をもう一度ご覧ください。そこに非常に難解な言葉が出てまいります。そこで私はあなた方に言いますが、これイエス様がおっしゃってるんですけども、不正の富で自分のために友を作りなさい。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。そう書かれています。いやイエス様ってなんか変なことをおっしゃってるんじゃないか。不正な富で、その嘘ついてね、騙してそんなことで、それを見習えとおっしゃってるんでしょうか。このヒントはですね、続く聖書の箇所をずっと順番に見ていきますと、ヒントが書かれてあります。10節、小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。特にこのその後の11節12節をよくご覧になりながら聞いてみてください。同じことが平行法ということらしいんですけど、同じ文章、ほとんど同じ内容の文章が並べて書かれるんです。しかし大切なキーワード、大切な言葉は同じ意味の言葉に置き換えられています。しかしほとんど同じような文章なんです。それによってこうものすごく強い印象を与えて、それが本当に大切だからそれを心に留めなさい、聞くだけのものではあってはいけませんということで、印象深くするためにこのあえてこういう表現をしています。11節、ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、何か書くものがある人はその不正の富というところにですね、丸印か横線を引っ張ってみてくださると面白いんですけども、私の聖書はですねあまりにも引っ張りすぎて大変なことになってるんですけども、ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。この不正の富と誠の富というところですね、何か、記憶に留めるか、もしくは印をつけてみてください。そして続く12節、同じ内容のことが別の言葉で言い換えられて語られます。またあなた方が他人のものに、そこにまた印というか注目なんですね。不正の富が他人のものという言葉に置き換わっています。あなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。不正の富という言葉が他人のものという言葉に置き換わります。そしてその下の誠の富という言葉があなた方のものという言葉に置き換わっています。これは聖書でよく出てくるんですけども、同じ内容のことを並行して並べて言葉だけ変えて、それをすごく強く印象づけるという、そういう、方法なんですね。で、この同じ言葉が別の言葉で言い換えられるんですけども、ほとんど同じ意味なんです。イクオール、同じ意味の言葉がその並べて書かれているんです。ですから、不正の富というのは他人のものということができます。誠の富というのはあなた方のものということです。神様は何をおっしゃっているんでしょうか。不正の富というのは他人のもの、 他人の富ですということですね。実は私たちの人生は全部他人のものです。どなた様のものかと言いますと、やっぱり神様のものですね。私たちは自分のものだ、自分の人生だと思っています。自分の財産だ、自分の何とかだと思っています。でも本当はそうじゃないよと主はおっしゃれるんです。この地上のものはあくまでも一時的に神様が預けているものだ。本当のまだあなたのものにはなっていない、私のものだと主は仰せられます。だから他人のものなんですよ。神様のものなんで、時間もお金も労力も財産も全部神様から預かっているものですよ。そしてそれは忠実に管理することが求められています。自分のものだからといってですね、自分勝手に使うことは許されていないんです。本来不正な富とは神様から預かっている富、それは地上の富とも言えますし、一時的な富とは言えます。それに対して誠の富という言葉が出てまいります。その言葉はあなた方のものという言葉で置き換えられています。この誠の富というのは天において神様が本当にあなたのものだよと預けるのではなくて、本当にくださる、しかも永遠に変わらない、朽ちない富なのであります。今日聖書のこの週報にですね、御言葉として16章の10節の言葉を選ばせていただきましたが、こんな言葉でした。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。この小さいことというのが不正な富なんですね。それはこの地上の神様から与えられている一時的な預かり物ということです。この地上の一時的な預かり物に忠実な人は大きいこと、天における本当に自分のものとして与えられるその富にも忠実だよ。でもこの地上のことでいい加減な人は天に行っても同じようにいい加減でしょうと、そんな人に天の富は与えられませんよということが書かれているわけです。人生は一度しかありません。今まで長く生きた人ほど後悔が多いと思います。私は30、もうちょっとしたら40になるんですけども、まだ30代の、後半を言ってますけども、それでもですね、毎年毎年、こんなことしなきゃよかったとかですね、こんなこと言わなきゃよかったとか、もうそういうことばっかりですよね。もう神様に申し訳ができないというかですね、私も心がかき回されるようなことが起こりますと、もう本当に字が出てきてしまうんですね。もう怒りが出てきたり、もう一つ一つ言う言葉が出てきてしまいます。もうとても神様はこんなものは牧師失格でしょうと言わずにおれないというかですね、そういう状況なんですけども、私は知っていると、お前が初めからの自己中心なとんでもない、罪人の頭だということはよく知っていると。しかしそれでもなお、だからこそ罪人の頭であるからこそ罪人のことがよくわかる、だからこそあなたをあえて牧師にしますとまあそういう憐れみだと思うんですよね。私たち人間は牧師であっても、また立派な人であっても、神様から離れたその瞬間にあっという間に本来の自分が出ます。こう結局心の中では自分のことしか考えていない、自分さえ良ければそれでいい、自分の幸せのためなら相手を不幸にしても構わない、自分の幸せのためなら相手を蹴落としても構わない、騙しても構わない、自分は全部正しいとして相手の方に全部責任をなすりつけて責任転嫁をする、自分は絶対謝らない、そういうことをしているとすれば、あなたは間違いなく罪人の一人です。聖書が言っている自己中心な罪人です。それは神を神とすることをやめて、自分が神となって、神を主人とすることをやめて自分が主人となって、自分の好きなように自分の勝手に 自分勝手な人生を歩んでいるということです。それはまさに主人の財産を乱費していると告発されてもおかしくない状態です。あなたにもうそのことを任せておくことはできないから、ちゃんと報告書を出しなさいと言われますよ。しかしそこで、この例えのところですね、そこで諦めてはいけないんです。絶望してはいけないんです。今多くの人がかなりですね、逆切れとか開き直りということがあるんですね。非常に短期になっている世界であり得ることです。ひとたびこの自分のしていることがバレてしまったりですね、いろんなこの不利な立場に立たせられると、あっという間に絶望してしまって、もう自分の人生はダメだと見切りを自分でつけてしまって、自ら命を絶ってしまったり、あっという間に会社からいなくなったり、それは神様の許しを知らないからそうなってしまうと思うんですけども、神様は何度でもやり直すことができる機会を与えてくださいます。昔山つく人、たくさんの入れ墨がある人、でも今牧師という人もいますよね、金沢牧師という方がいらっしゃいますけども、一緒に韓国の研修会とかにも行ったりしたんですけども、人生諦めたらあかんと言ってますよね。やり直しができるから諦めたらあかんと、勝手にね、もう見切りつけて、もう自分の人生は終わったと、もう自分の人生はもう終わってしまった、だからもう本当に自暴自棄になったり、自分で自分の命を絶ってしまう人が多いんですよ。非常に悲しいことです。しかし神様はあなたに人生のやり直しのチャンスを与えてくださる方です。有名な第二コリントのところにはこんな言葉ありますよね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今までの全部の人生が帳消しにされて、全く新しいリセットされた人生ですね。パソコンのテレビゲームとか流行ってるとですね、自分の人生もなんか自殺したらリセットできるなんて勘違いする人がいるんですけど、それはダメです。そういう方法ではリセットできません。神様の前に自分の罪を言い表して、自分の罪を認めて神様の前にそれを言い表して、そして神様の方に向き直るという悔い改めをしなければ、罪の問題は解決されません。そして罪を持ったままでは決して天国に神様は受け入れていただけないんです。しかし神様はこの問題を解決するために、ご自分の独り子というお方を私たちの身代わりに十字架につけて殺されました。私たちはまさに不正な管理人でした。どこまでも自分勝手で、そして非常に自分勝手ですから、自分のことは棚に上げて他の人のことを非難する、悪口を言うんですね。もうあの人が悪い、親が悪い、学校の先生が悪い、この社会が悪い、おしまいには神様が悪いと言い始める。その卑怯な人間の姿を見てみましょうか。創世記の3章というところをご覧ください。私たちの地の姿がまさに記されています。創世記3章の、9節以降ですね。人が罪を犯したとき、どういうふうなものになり果ててしまったのか、そのことが記されております。3章の9節以降を読みます。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。 それで私は食べたのです。特に注目したのはこの十二節のアダムが神様に申し開きをした言い訳をした言葉なんですね。あなたが私のそばに置かれたこの女が非常に卑怯ですね。まあ本当にもう最愛の人よとか言って結婚したんですよ。私の骨からの骨、肉とかの骨、肉からの肉とか言ってですね、もう素晴らしい、最高に素晴らしい人だとか言って喜んだんです。ところがこの時何を言ったんですか。あなたが私のそばに置かれたこの女が、しかしですね、よく注意深く読んでください。あなたが私のそばに置かれたと書いてあります。あなたが、神様、あなたが悪いんですよ。あなたがこんな人をね、私のそばに置いたからまずいんですよ。これ究極の責任転嫁です。人は何か人生に不幸が起こったりとか、自分の思い通りにならないことが起こったときに、まず他の人の責任、周りの人のせいにします。あの人が悪い、お前が悪い、お前が悪い、もう悲惨です。それは本当に悲惨です。不毛です。だから争いが絶えないんですよね。自分悪いと言わないんですから、お前が悪い、お前が悪いってこう言い過ぎ。しかし究極的には人は、神様、あなたが私をこんな風にしたから悪いんでしょう、神様が悪いんでしょうと言って神様のせいにするんですね。しかし神様は責任をご自身になすりつけようとする、そんな私たちのために、その責任を全部なすりつけられたのをそのまんま背負ってくださって、そしてこの十字架にかかってくださったんですね。不正な管理人のために命を捨ててその人の友になる、そんなことを主はしてくださる方なのであります。人がその友のために命を捨てる、これ以上の大きな愛はないと聖書は語ります。しかしそれ以上に大きな、それ以上ないという愛を神様が、私たちが悔い改める前に、私たちが悪いと思っていない時に、何をしているのかわからないで自分勝手なことをやり続けて、お前のせいだお前のせいだと言っているその時に、神様は私たちの全ての罪を身代わりに背負って、私たちの代わりにその罪の罰を全部受けて、罪の借金を帳消しにしてくださったんです。あなたの証文はここにあります。いくらの借金もたくさんですね。しかし私はそれを支払い済みと書きます。支払い済みという判子をします。そしてそれを破り捨てます。十字架に釘打ちます。そうですね、私を訴えている債務証書は十字架に釘付けにされましたと聖書は語ります。そして主は、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友ですよとおっしゃるんです。この世の富を用いて友達を作りなさいと、それはまず神様を自分の味方につけなさいということです。それは神様のことに本当に聞き従って、心を改めて、神様がどういうことを願われているのか、この任されているものは全部自分のものじゃない、神様から一時的に預かっているものだということをまず認めることですよ。そして預けられているものであるならば、その預け主の願う通りに管理するべきです。自分勝手に用いてはいけないんです。人がどうして虚しいのか、それはそこにあります。自分勝手に預けられているものを用いるからです。貧しい私の体験談をお話します。私は二十歳になるまでは教会に行ったことがありませんでした。聖書を読んだこともありませんでした。宗教は怪しい世界で、神様に頼るのは弱い人間のすることだと思っておりました。聖書を読んでいるような人がいれば、なんて弱っちいやつなんだと思っていました。ところがその私の心の中に、もう言いようもない虚しさが、もう砂を噛むような人生だったんです。何のために勉強するのか、何のために働くのか、何のために生きるのか。しかし私はですね、文句を言いながらですね、やってたことは何か、自分のためだけにお金を使い、 自分のためだけに能力を使い、自分のためだけに、なんていうんでしょうか、全てのものを使っていたんです。それが虚しかった理由なんだと今分かっています。神から一時的に預かっている地上の富を自分のためだけに、しかも自分勝手に用いると人は虚しくなります。砂を噛むような人生になります。しかし神様はそのようなものに新しく生まれ変わる救いを備えてくださっております。そしてお前はもうダメだと言って、もう管理を任せることはできないということではなくて、なんと哀れみ深い方でしょうか、なんと太っ腹な方でしょうか、そういう不正なことをした者に、お前のことをなお私は信頼しているからこれを預けるよと、今度は私が望むように正しく忠実に管理をしてほしいと委ねてくださるんですよ。またもうお前のようなものには任せれないということですね。そういうことではなくて、あろうことか、そういうものに世界で最高のこの素晴らしい宝物である福音というもの、それが委ねられて、お前がそれを家族に届けるんだよ、お前がそれを学校の人に、友達に届けるんだよ、お前がそれを地域の人たちに伝えるんだよ、そういうふうに私たちをなお忠実な管理者となることができるチャンスを与えてくださっています。その神様の信頼に応えて、神様の大きな愛に応えて、小さなことに忠実なものとならせていただけたら本当に感謝であります。そうすれば手に迎えられたときに、よくやった、良い忠実なしもめよと褒めていただけるでしょう。しかし自分だけは天国に行けると、もう腹をくくってですね、あとは自分の好きなように、もうね、罪を犯してもね、悔い改めればいいんでしょうみたいなね、こう非常にそういうの多いんですよ。許しの神様、愛の神様、優しい神様だけがこう語られてですね、裁く神様、本当に厳しく罪を憎まれる神様のことがあまり語られていません。本当に罪を軽く考えて、もうまた同じような罪を犯しても、また謝って悔い改めればいいでしょっていう、そういう世界ですね。でもそれ本当に祝福を失っていきますよ。神様は汚れを行う人を忌み嫌われます。罪から離れなければ祝福がありません。それが管理人に求められている忠実さだと思います。しばらくの間、それぞれ神様に対して冒頭の祈りの時を申したいと思います。声に出せる方は声に出して、語られた神様の御言葉に応答していただけたらと思います。憐れみ深い天の父なる神様、あなたは私たちを本当に信頼して、大きな小さなことと言われていますが、本当に大きなものをこの地上の人生の中で与えてくださっています。神様、それは本当にあなたからの一方的な恵みと憐れみによることであります。かつては不正な管理人のように、どこまでも抜け目なく責任を人に押し付け、自分は正しいとし、人を見下し、人を裁き、そして与えられているものをどこまでも自分勝手に、自分のためだけに使っていた愚かなものでありました。主よ、しかしあなたは憐れんで、私たちをあなたのもとに引き寄せてくださっていることをありがとうございます。そしてなお再び私たちを信頼して、大きなものを任せていてくださることをありがとうございます。そうですから、主よ、ですから小さなことに忠実なものとさせてください。そして神様、 一生しかない人生を本当にやり直しの人生として、神様と人とのために残りの時間やお金や能力を惜しみなく捧げていくことができる私たちとしてくださること、そして喜びあふれる、感謝があふれる、そんな私たちの人生としてくださることをお願いいたします。感謝をし、愛する主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。